スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生って、クレームってどう対応してきてみましたか？
なるほどね、クレームね、はい、僕はクレームは基本的には少ない方です。基本的にはほとんどないんですね。で、僕はクレームどうやって対応してきたかっていうと、まあ、基本的には全部対応してきたんですけど、クレームって僕は2つあるなと思ってるんですね。1つ目はその自分の至らなかった箇所を修正する、要は自分のスキルアップ、会社のスキルアップにつながっていくクレームと、2つ目は単なる理不尽なクレームですよと。で、まあ、この2つのクレームに応じて どう対応してきたかっていうと、まずはその自分のスキルアップにつながるクレームっていうのは、これはもう真摯に受け止めて、すぐに修正しますよと、すぐに何とかしますっていうパターンですね。これも、まあ、何回かありました。はい、何回かあって、そのもうすぐに何とかしますって言ってやってきました。で、僕は基本的にクレームの対応って、お客さんもそんなクレーム言わないもんですから、僕はそんなクレームどうのこうのっていうのはあんまりないんですけど、まあ、真摯に受け止めて、申し訳ございませんでしたと、すぐに何とかしますっていうふうに言っておくと、まあ、別にお客さんもそれ以上何も言わないので全然大丈夫かなみたいな感じなんですね。で、それはなんでそこまで大丈夫なのかっていうと、売るときにちゃんと売ってるからですね。自分を売っているし、商品も売っているしみたいな。だからお客さんも辻さんにクレーム言うのはちょっと気が引けるなみたいな感じで言ってくれてると思っているんですね。僕個人的には基本的に僕はクレーム自体が少ないものですから、まああまりないんですけど、多分そういう個人を売っている部分があるので、クレームが言いにくいっていうのもあるかなと思います。まあ、あとはその多分ね、口が達者だからっていうのもあるんかもしれませんけどね、その言いくるめられるんじゃないのかとか、あとはその変な輩には売ってないっていうのも大前提であります。はい、もうクレームになるようなクレーマーみたいな人にはもう去年は僕は売らないぞっていうふうに決めているものですから、やっぱある程度紳士淑女っていうかね、ジェントルマンに売りますよと、もうクズみたいな人間には僕は売らないぞっていうふうに決めているものですから、そういうクズみたいなクレームっていうのは基本的には来ないですよと。で、2つ目の単なる理不尽なクレームっていうのは、まあ、基本的には僕のところには基本的には来ないんですけど、やっぱたまには来るんですね。たまには来ます。じゃあどうするのかっていうと、僕はイエスって絶対言わないです。はい、もう絶対、いやそれは違いますとか言いながら、もう相手と交渉になりますよね。そういうのはやりくりさせてもらうみたいな、やりくりさせてもらうというか、もうやり取りするんですけど、まあ、基本的に僕は折れないので、そんなことにも、その理不尽なクレームに屈することはもうほぼないですよと。で、まあ、僕はずっと結構一人でずっとやってきてましたから、そのクレーム対応っていうのも、だクレームにならないように僕はお客さんをものすごい選別してたんですよ。誰でも彼でもお金を払ってくれるっていうんだったら、契約に判を押してくれるんだったら誰でもいいのかっていうと、そうじゃないんですね。この人は後々クレームに発展しそうなのかどうなのかっていうのを見極めてやってるわけですね。で、なんでそういう風になったかっていうと、僕はテレアポの即決営業やってる時っていうのは、やっぱり売り上げが上がるんだったらお客さん誰でもいいやみたいな感じで売ってたんですけど、 そうなるとやっぱりきつい人ほど、まあ、どぎついクレームが来るわけですし、そういう人ほどなぜかトラブルが起きるみたいな不思議な現象が起きるわけですね。この人はちょっときつい人だから絶対トラブル起きたらいかんと思って慎重にやっているのにもかかわらずトラブルが起きるみたいな感じがよく起きるわけですよ。その、まあ、僕のミスもあれば、その僕のミスではなくて例えば工事屋さんのミスとかね、そういうのも含めてあったりするので、まあ、僕がねもう先陣切って謝りに行くみたいなのはありましたけど、まあ、あとはメーカーの不具合とかね、もう初期不良でいきなり止まったとかいうのもあったらね、おこらーとかって言われるんですけどもうすいませんとか言って謝りにも行くんですけどね、基本的には、僕は素直に謝って何とかしますって言います。はい、ただ理不尽なクレームっていうのは僕はもうイエスって言わないです。はい、要はお金巻き上げようとしてくるとか、これはお前のせいだろうが無料で直せとかって言ってきた場合、その無料で直せっていうのがちゃんと確かにその通りですねっていう場合は確かに直すんですけど、そうじゃない場合っていうのはそれは関係ないですよねっていう形でちゃんと やっていきます。で、クレームって実は6つの対処法というか6つのステップというかあるんですよ。こう6つありますよと。これは武蔵野の小山さんが言っているクレーム対処法っていうやつなんですけど、まあ、これをちょっとシェアできればなというふうに思ってます。まず1つ目何かっていうと、訪問するときは必ず2人以上で行きなさいっていうやつです。あと、21時以降、夜の9時以降には行かないと。そして、ボイスレコーダーで会話を録音しましょうということですね。まあ、もうクレームになっている時点で、そういうのは夜の9時以降に行かないだとか、ボイスレコーダーでちゃんと録音するというのは大切かなというふうに思います。で、2つ目が、不当なお金を要求されたときは、そのようなお金を要求されますと、恐喝になりますよと言って、その場に立ち去るっていうのがありますね。まあ、確かに、不当なお金を要求する方もいらっしゃいますよ。はい。で、僕もそういうことを言われたことがあります。で、それもズバリ言っちゃいました。そうやってこれはかなりきつい言葉ですよと。もうメールでも来たりします。誠意を見せろとかねその誠意を見せろってどういう意味ですかって言ったりとかね、これ金品を要求しているんですかとかね、こうっていうことをもう強く向こうが言ってきたらこっちもちょっと強く言うみたいなっていうことをやっていると、まあ、もう向こうお客さん側もちょっと言い過ぎましたって言ってこう謝られに、来た場合もありますね。そういう場合、そういう時もありますね。やっぱそういうことを言われた場合はこうちゃんと跳ねのけると。でそれってどういう意味ですか、まあ、よく誠意を見せろってよく言うじゃないですか。はい、その誠意を見せろってどういう意味で言ってるんですかっていうのも僕は言ってたりしてました。で3つ目が、はい、相手に脅されたり大きな声を出されたりすると怖いですときっぱり伝えますよと。で、110番しましょうねとで怖いと叫ぶだけで恐喝罪が成立する場合もありますよってことですから、まあまあいますよね、そういう人昔ながらの人っていうのがいますから、そういう場合はもう怖いですよっていうふうに言ってもいいとは思います。はい、まあ、僕はちょっとそれは言ったことはないですけど、まあまあでも今だったら言うのかもしれないですね。そういうふうなことを言われた場合、それはもう怖いですよっていうふうに、それってどういう意味なんですかってこうもうズバリ言います、ね、僕は相手に言わそうとするみたいな感じですかね。どういう意味なんですかとかそれってつまりどういうことなんですかとか言って、こちらで勝手に解釈するんじゃなくて、その曖昧なことを言われた場合は具体的にどういうことなんですかっていうふうに言ったりしますね。でその中でこう、まあ、金品を要求してきたりとか、そのもうね脅されるようなことを言われてきたら、それはもう怖いですよと言った方がいいですよということですね。まあそれでね、恐喝罪になると、まあ恐喝罪っていうところまでいくともう本当どうにもならないクレームだと思います。まあそのために会話を録音するっていうのが必要かなと思いますけどね。まあ声を荒げてねね、わーとか言って言う場合とかね、はい、そういう場合はやっぱ録音しといた方がいいのかなって思います。はい、で4つ目が、録音した音声を文字に起こして弁護士に顛末書を送りますよとか、でその後は弁護士の指示に従いましょうっていうのがありますね。で5つ目が、その日頃から交番だとか警察と良好な関係を作っておきましょうねとで6つ目が、お金を払わない人のクレームは対応しなくていいっていうのがあります。これも僕もその通りだと思います。お金を払わない人のクレーム、もう要は お客さんと見込み客ってあった場合、見込み客からのクレームなんていうのはもうクレーム対応しなくていいかなと思います。もうそれ無視していいと思いますね。はい、実際のお金を払ってない人の意見なんていうのはどうせ僕のお客さんじゃないわけですから、そんな人の意見を取り入れて対応しようなんて思う必要は全くないかなというふうに思います。はい、この6つですね、訪問するときは必ず2人で行きましょうねと。不当なお金を要求されたときは、そのようなお金を要求されますと恐喝になりますよっていう。で、3つ目が、脅されたりとかね、大きな声で抗われたりすると、もう怖いですよっていう、はっきり言いましょうねと。もう110番して、警察介入しましょうね、みたいな感じですね。で、録音を音声して、文字に起こして、弁護士に電話書を送りましょうねと。で、日頃から交番や警察と良好な関係を作っておきましょうねと。ここまでいくと結構なもうクレームの段階ですよね。まあ、僕はそこまでいかないですけどね。全部僕はもうやりくりやってきてましたからね。で、6つ目がお金を払わない人のクレームは対応しなくていいですよと。もうその通りです。はい。お金を払わない人のクレームなんかもう無視していいですよと。はい。で、あと相手を、こうクレームが言ってるお客さんがもうヒートアップしてしまう言葉っていうのがあります。はい、D の言葉っていうんですね。その D の言葉っていうのは3つあります。はい、ですから、だって、でもと、この3つを言っちゃうとお客さんがもうさらにヒートアップしてしまいますよってことですね。で、僕は営業側なのでお客さんを選別することができますから、理不尽なクレームっていうのはあんまり受けないんですけど、でも例えばその市役所で窓口をされてる方だとか、その販売員の人でね、店員さんとかで、そのレジ売ってる人とかで窓口になってる方とか、まあ飲食店なんかもありますよね。そういう理不尽なそのクレームが来た時に、その D のことは3つの D っていうのをつけちゃうと、もう、ね、相手がさらにヒートアップしてしまいますよと。ですからっていう言葉は上から目線だから相手がヒートアップしてくるよと。だってっていうのは逃げ腰だからですよとか、デモっていうのはその反抗的な態度だからっていう、まあ逆説ですからね、デモっていうのは。っていうのでもうヒートアップしてしまいますよと。で、この D の言葉を使うんじゃなくて S の言葉を使いましょうねというふうに言われています。ですからっていうのはその、まあ、失礼いたしましたって言うと。で、だってとかいうのもその承知いたしましたと。で、すみませんと、失礼いたしました、承知しました、すみませんと、この3つの S を使いましょうねということですね。はい、で、失礼いたしました、もう一度説明させてもらえますねとか言ったりとかすると相手が納得していくと。で、クレーマーの人って基本的には自分の考えが全てだと思っていますよと。で、自分が優位性に立ちたいと思っているわけですから、そういうのをこう刺激しないようにやっていきましょうねっていう話ですね。これはなるほどなと。特にもうモンスタークレーマーみたいな人っていうのは、まあ、そうなるんだろうな、大変だなっていう感じですね。はい、で、まあそういうのに比較して営業マンが対応するっていうけば、営業って交渉がめちゃくちゃ上手い人なので、変なクレーマーっていうのはやっぱりこう対処できる場合が多いのかなっていうふうに思います。はい、だから営業出身の人っていうのはクレーム嫌ですけど、まあ、なるべくそのクレーマーに対する対応策っていうのはまあなんとかできるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい、もう新規の飛び込み営業だとかテレアポやってる人なんていうのはね、新規開拓やってる人はもうクレーマーもそうですけど、玄関でものすごいきつい言葉もらってますからね、それをかいくぐっていくっていうのがね、その営業マンですから、まあそのね、一回でもお金を払ってくれた人のクレームっていうのは、まあそういう意味では結構簡単なのかなっていうのも思います。まあただ怒り心頭の場合はどうにもならないですけど、はい、僕も何度かあります。はい、電話越しにものすごい怒られたりとかもありますからね。もう電話耳当てられないぐらい、おわーっつって怒られたりとか、ね、もう謝り倒したりとかありましたからね。はい、で、ある程度人数がいらっしゃるところだったらね、2人以上で行くっていう、訪問するときは必ず2人以上で行きなさいよっていうのはもう羨ましいなと思います。はい、僕は全部1人でやってきましたから。はい、もうたった1人で全てのクレームを全部やり取りやってきましたからね。はい、もう過去には、雨漏れしたっていうのも僕は行きましたからね。はい、もう雨漏れしたよ、おいとか言って、もう、ね、本当大変な目に遭いました。はい、あともう初期不良でね、太陽光と IH とエコキュートと太陽光オール電化3点セットでご契約させてもらって、その全部が初期不良だったとか言って返品したいとか言われたりとかね。もうね、工事が全部終わってからそんなん言われたりとか、もう大変な目にもいろいろありましたよ。 はい、まあ、そんなも含めて全部やりくりやってきましたから、まあ、まあそういう意味では営業マンっていうのはある程度クレームが来ても何とかできるそのスキルは持ってるのかなというふうに思いますし、もしその、ね、営業じゃない方っていうのは先ほどの6つのステップっていうのを、まあ、聞いていただければ見ていただければなというふうにも思います。まあ、D の言葉っていうのもありましたしね、 S の言葉使いましょうねというのもありましたからね、まあ、まあ僕はなんだかんだ言って、はい、まあ必ず、イエスを言わせてきたみたいな感じですね。営業でもそうですし、クレームもそうですね。必ずっていうほど、どんなクレームがあっても最後は僕は握手して辻さんと出会えてよかったですっていう風になってましたかね。喧嘩別れした人は基本的に今僕の記憶ではないんで、ほとんどないです。はい、ですので僕のお客さんの中で喧嘩別れした人もいませんし、雨漏れしてもう返品したいとか言われてしまって、で結局僕うちら買い取ったんですけど、それでも最後握手して辻さんに出会えてよかったですっていうふうに言われたりもしてましたからね。まあまあまあ、営業マンならクレームっていうのは結構こう簡単とは言いませんけど、対応できるスキルが持っていると思いますからね。まあまあまあ、そんなに気にしなくてもいいのかなと思いますけど、まあクレームってね、まあ2つありますよと。自分の、ね、至らなかったところを修正するきっかけになるよ、自分のスキルアップにつながっていくクレームもあれば、もう単なる理不尽なクレームですよと、まあ、大体見込み客が言う場合が多いんですけどね自分の理不尽なクレームっていうのはもう無視していいですけど、その自分のスキルアップにつながるクレームっていうのはもうすぐに直しましょうねと、まあ、そんな感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。